続きペップのメグッドバッドウィアードをお送りしております。続いてバッドお願いします。
はい、今回のバッドはこちらですね、スクープ、
はい、
大西仁監督作品、レーティングは PG12 でございます、
うん、
原作映画は原田正人監督の当社250分の1秒という作品でございますね、
うん、
で、まあグッドバッドウィアードのコーナーをこのポッドキャストを立ち上げて2回目からですかね、
はい、
やってますけども、わずかこの期間の間にですね、大根仁監督作品はグッドでも紹介したし、バッドでも今回紹介するし、ウィアードでも紹介したという唯一の監督さんとこれでなるわけですね。
なるほど、
はい、私はですね、これ109シネマズハット神戸さんの初日のレートで見まして、はい、お客さんは20人から30人ぐらい、初日のでも初日ですからね、
うん、
初日のレートとしてはちょっと寂しいなと、
ね、
スクリーンも大きかったんで、
うん、
まあかなりちょっと寂しいかなという
のは、
1日ですね、うんうん、なので、まあ、昼間は入ってたかもわかりませんけれども、
うん、
これはですね、私がいつもやっております追試ねボリューム84のお題映画でもございまして、こちらも鑑賞直前直後にですね、収録したものをもう追試ねポッドキャストとしてもすでに配信も完了しておりますと、
はい、
いうことで、では、お二人にはまず予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました。いかがでしたか？
なんか福山雅治さんがいつもにはない役どころというか、
ああ、まあそうですね、はい、うん、マゴジンは
なんか走ってるシーンが面白いですね。
走ってるシーン、ランニング、車が、
いや人が、
あ、人がランニングしてるシーンってことですか？
カメラと一緒に、
ああなるほどなるほど、
動いていくのが印象的、
うん、ああなるほど、はい、はい、では、解説をいつものように、キネノートのアプリさんから、ご紹介したいと思います。バクマンの大西仁監督と、そして父になるの福山雅治が初タッグを組んだドラマ。凄腕カメラマンの都の城静香は、今は芸能スキャンダル専門のパパラッチに転身している。ひょんなことから新人記者、なめかわのびとコンビを組むことになり、スクープを連発する。原作は、1985年の原田雅人監督脚本作品、当社250分の1秒。出演は、二階堂ふみ、吉田羊、滝藤健一、リリー・フランキーとこうなっております、うん、では、ポイントをですね、また、3つほど挙げさせていただいた後にお話を進めていきたいと思います。まず1つ目、原作映画が見られない不幸。それから2つ目、福山雅治さんでなければならない理由。3つ目、PG12 の限界。以上の3点でお話を進めていきたいと思うんですが、
はい、
まず1つ目、原作映画が見られない不幸ということなんですけども、うん、先ほどから申し上げておりますように、原作は原田正人監督作品の当社250分の1秒というのは、これ前回もお話をさせていただいたんですが、VHS のみで DVD とか、うん、今流行りの配信のものもないということなんですね。
はい、
で、本来映画というものは、はい、まあリブートであれリメイクであれですね、うん、それ単体で楽しめなければならないものだというふうに僕は常々考えております。
はい、
で、作品の元作がこれやからとか、あるいはこの監督の過去作がこうだから、この作品はこういうことなんだとかっていうようなことっていうのは、基本的にその作品の評価に加味するっていうことは、僕は本来はいけないんじゃないかなというふうに思っております。
うん
はい、で、ただですね、その見た結果、元作との関係性が気になる作品というのはあるんですね。
うん、
これはどういうことかというと、要はその作品一作で、やはりその出来にちょっと満足できてない時に思うことが多いわけですよ。
うん、
あれ、うん、これってリメイク元でどうなってんやろうとかっていうようなね、うん、ちょっとまああの原因探しというか、
うん、
なんかこう自分なりの納得のつけ方という意味で元作見たいなというふうに思うんですが、
うん、
これがですね、見られない現状っていうのが非常にまあ残念であるわけですよね。
うん、
しかもですよ、これって国内の作品じゃないですか。
うん、
例えば配給権の問題とか販売権の問題でもう国内では販売できないとかっていうようなことでもないんですよね。
う
ん、しかも存命中の監督さんですから、
うん、
何の、まあ、交渉一つで何の問題もないんじゃないかなと、勝手に僕ら素人やから思うんですが、まあ、いろんな、まあ、問題があるんでしょうね、多分ね。うん、なので、見られないということはですね、ちょっとまあ、どうなんかなっていうふうに思いますし、
うん、
やっぱアーカイブとして残していくという意味でも、どっかでデジタル化しておくっていうのは必要なんじゃないかなと思うんですよね。うん、だから、デジタル化して、配信というサービスにしてもいいでしょうし、例えば、オンデマンドで DVD を、プリントするっていうサービスもあるじゃないですか。
うんうん、
そういう形でもいいと思うんですよね。 そういう形でなんかこうあまりこう費用のかからない方法で、しかもまあファンがある程度こう購入しやすいような方法で、あればいいのになというふうにまあ僕なんかはやっぱちょっと思ってしまいますよね。で、本作はですね、おそらくなんですよ、元作を見てないので勝手な想像なんですけども、おそらく随所にその元作である当社250分の1秒のオマージュがなされてるんじゃなかろうかと思うようなシーンがやっぱあるんですよ、
うんうん、
ですけどもそれが現代版、つまり今の時代ですね、今の時代の作品スクープとして生まれ変わった時にアップデートされた本作の時代感とやっぱりちょっとマッチしてないような気がするんですよね、
うん、
だから1985年当時の写真週刊誌がその当社250分の1秒の方でリアルに描かれていたのかどうなのかっていうところも知りたいですし、それによる影響があるのかないのか、このスクープがね、うん、っていうのも知りたいし、けども分からへんということなんですよ、
うん、
じゃあ分からへんなりに、じゃあもう判断するしかないわけですよね。でこの作品をじゃあどうやって、じゃあこの作品を僕が見たかというと、やっぱりですね、この作品が今回バッドとしてご紹介するまず一つの大きな要因は、まあ説明ゼリフの乱発ですよね。僕まあまあバッドの作品紹介するときによく言いますけど、これはね、今年見た作品の中でも屈指の多さでしたよ。何でもかんでも口に出すんですよ。これはね、ちょっとね、どうかなってやっぱ僕は正直思いましたね。もう見てて非常に、あの、特に僕バックマンはグッドで評価したじゃないですか、はい、
ですね、
で電気グループはウィアードで評価しましたね、はい、まあ、どっちもかなりあの好意的に評価をさせていただいたと思うんですが、その分やっぱりですね、がっかり度が非常に大きかったっていうのがやっぱりまあ正直なところ。
脚本は違う人ですか？
脚本も尾根監督です。
ああ、同じ、
一緒なんですね、うん、で、まあ、あのどこが違うかというのはまたこの後の話になってくるんですが、はい、で、この作品は、ちょうど今今日日曜日なんで、土曜日のライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルのムービーウォッチ面のお題にもなってたんですね、うん、で歌丸さんも評論をされてたんですが、リスナーの方のメールの意見をまとめると、はい、賛が6割、非が2割、
うん、
その他2割っていうような感じだったらしいですね、
うん、
だから賛が6割あったっていうことなんですよ、
うん、
で僕は別に自分の意見がその多い方に属してないからっていうのは別にどっちでもいいんですよ、
うん、
まあ、そういうもんやと思いますしね、映画の好みなんか人それぞれやからそういうもんやと思うんですが、うん、ただこの3、6割の方々にこの説明台詞の多さを良しとしてる理由っていうのが僕には全くわからないんで、
うん、
これはですね、ぜひなんかちょっと教えてほしいなと思うぐらいなんですよ、
うんうん、
だってそこをダメって、まあ、僕なんかまあよく言いますけど、はい、まあ、そこはあの一貫してると思うんですよね、
うん、
その作品によってもちろんそこへ有効か無効かっていうようなことの判断はありますけども、うん、それがそのこの作品では良くて他の作品ではダメっていうのは僕はこの作品には少なくとも当てはまらへんと思うんですよ、
うん、
だからこれはやっぱり明らかに脚本によるところやと思うんですよね、
うん、
だから本作をまあ今回あのバッドとしてご紹介するまあ要因の一つになってるし、まあこういう言葉の使い方を言っていいのかどうか分かりませんけども、極めてテレビ的というふうに言わざるを得へんなというふうには思いました、はい、それから二つ目、福山雅治さんでなければならない理由ですね、
はい、
で、この福山さん演じる都の城静香というキャラクターですね、これはまあいわゆる昭和の古いタイプのカメラマンという役どころなんですよ。で現代でもまだ活躍はしてるんですけども、やはり全盛期はその頃にあったということなんですね、
うん、
で、今はフリーとしてやってるけども、まあ、一応そのスクープという写真雑誌の、まあ、専属的な位置にはいますよというような感じなんですが、このですねカメラマンとしてはキャリアがありますけれども、仕事はまあ非常にパパラッチ的な、
うん、
まあ、あの仕事じゃないですか、低く見られがちな仕事ですよね、
うんうん、
でそうで作品中でも何度もですね、この最低の仕事やとか、
うん、
俺たちの仕事はゴキブリ以下やとかっていうような、
あ、ね、
ありましたよね、はい、自分らの仕事をこういうふうに表現するわけですよ、
うん、
で、この言葉のチョイスとかノリとかも、自分の仕事がすごい華やかで世間も今よりももうちょっと懐が深かった、うん、あんまりあの細かいことにごちゃごちゃ言わへんっていうようなね、はい、ちょっと前のそれこそ1985年前後の頃の話というふうに、考えれば、その頃は多分許されてたんやろなというようなところのキャラクターなんですよ。だから明らかに時代遅れ感のあるキャラクターやし、それが非常に粗暴なロートルというような 位置づけで福山さんが演じてるんですが、うん、これがベストなんかっていう話なんですよね。やっぱり僕が感じるその福山さんっていうのは明らかにやっぱりシュッとしてるし、粗暴というイメージとはやっぱり一番かけ離れた人だと思うんですよ。そういう人がやれ武将髭をちょっとねおしゃれっぽく生やしたからと言ってですよ、で粗暴な振りを振る舞いをしたからと言ってこの人でいいのかっていう問題がまずあると思うんですよ。で福山さんは先ほどグッドの表で僕言いましたけど、表意系か折衷系かって言ったら、まあ、明らかに折衷系の代表のような人だと思うんですよね。役をやっぱりこの福山さんの能力に寄せていかないとうまくはまらないパターンの代表の方やと思うんですよ。で福山さんの役者としての力量と役とを考えたら、僕はこれはやっぱ明らかにミスキャストやったと思います。はい。じゃあなんで福山雅治さんをここの主役に持ってきたんかというと、制作会社としてこれクレジットされているのがテレビ朝日アミューズなんですよ。
ああ、なるほどね。
つまり非常にテレビ的と僕先ほど言いましたけども、これはもうテレビ局の制作プラスアミューズといえば福山さんの所属事務所でございますので、なるほど福山さんでなければならない理由はここなんだなと、テレビ的であるこの作品の理由というのも非常に腑に落ちたなと、でさっきグッドの表の中で、プロデューサーと脚本家と監督の関係性という意味で、ちょっとあの無理難題みたいなところをうまく脚本に織り込んでっていうような話をしたじゃないですか、すごくいい効果を得てたんじゃないかというような話をしましたけども、これはやっぱり悪い方に出た例やないかなと、非常にオーバーフェンスとは対照的な作品になったんじゃないかなと僕は思ってます、はい。それから3つ目、PG-12 の限界、PG-12 ってまあレーティングでよく聞くじゃないですか、これまああの詳しくはどういうことかというと、12歳未満および小学生の観覧には親または保護者からの助言指導が必要になりますというレーティングですね、なんかぼやっとしてるでしょ、
そうですね、
要はちょっと過激なシーンがあるよぐらいのレーティングなんですよ。
別にでも親とかが知ってたら言ってもいいよ的な感じなんですか？
まあ、あの指導があれば見てもいいよと言われたり、あるいは同伴やったら全然問題ないよみたいな話なんですよね、小学生が見てもいいよ、子供が見てもいいよっていうような話なんですよ。ただですね、この作品は先ほどから言ってるように描かれてるのはすごい大人の世界なんですね、しかもゴキブリ以下と自分自らを卑下するような世界を描くときにこのレーティングでええんかっていう話なんですよ。例えば、もう冒頭からいきなりセックスシーンが出てきます。しかも車の中で、しかも福山さんがっていうことなんですね。で、出てきます。で、あとポールダンサーなんかも出てきます。けどもセックスシーンもあるポールダンサーとかも出てくるけども、乳首は一切出ないこのファンタジーの世界なんですよ。これはですね、でしかもですね、出演してる女優さんっていうのは、まあ、グラビアの方もいるんですけど、AV 女優さんもたくさん出てるんですよ、だから脱ぐことに対しては何ら抵抗のない方々もたくさん出ているのにもかかわらず乳首が一切出ないというのは、これはもう明らかに PG-12 の限界なんですよ、これ出たらあの R15 ぐらいになるんやろうなと思うんですよね。 PG-12 にする意味ってなんやねんってなるわけじゃないですか、その PG-12 にした方がお客さんが入るんじゃないかっていう目論見があるわけでしょ、でもこの作品って完全に大人向けの作品なんですよ、このビジュアル見て子供が劇場に見に来んのかっていう話なんですよね。親と例えば子供が一緒に見た時に、僕あの前回の配信でハイアンドローのね、配信の時に親と子が見ても安心して楽しめるんですよっていうような理由をいくつか述べたじゃないですか、それとはやっぱりちょっと違うんですよ、この作品やっぱりセックスシーンも出てくるし、際どいお姉ちゃんのシーンもたくさん出てくるから、親としては見せたいとはならない作品なんですよね、やったら PG-12 にして煮えきらんこんなファンタジーみたいな世界を描いてしまったら、これ誰も得せへんと思うんですよ、PG-12 やからお客さんが増える作品じゃなくて、これはやっぱり最低でも R15 にして、お客さんを大人に設定した上で描写をもっと過激にした方が絶対に話題になったし、お客さんももっともっと楽しめたし、大根監督の資質もひょっとしたらもっともっと生きたんちゃうかなと僕なんかは思ったりしました、はい。なので、これであの PG-12 にして OK って思ってるその制作会社ですね、テレビ朝日アミューズというところが もしそういう考えをしてはったんやとしたらですよ、
うん、
それはもう改めるべきだと思いますし、
うん、
もう邦画はそういうレベルの話をしてるようではお客さんはなかなか取り込めないよというようなところに、
うん、
特に今年はね来てると思います、
うん、
はい、R15 の作品もたくさんね出てますし、まあいいものもあれば悪いものもあると思いますけども、うん、そういうあの踏み込んだ表現っていうのも全然 OK になってきてるし、お客さんもそれを望んでるところがたくさんあるので、
うん、
これはやっぱり制作会社に非常に問題があったんじゃないかなと僕は思いました、
うん、はい、
はい、で結んでいきますけども、この作品の良かったところ、これはですねもう何を置いてもリリーさんですね、リリー・フランキーさんが演じるチャラゲンというキャラクターがいるんですが、
はい、
これむちゃくちゃ良かったです、
うん、
でリリーさんって割と何をやってもリリー・フランキーみたいなことを言われることが多いじゃないですか、
うんうん、
でも僕ねこの作品を見て、あ、明らかにその辺を覆すようなこの達者さ、演技力みたいなところを、うん、あ、この人身につけてきてはんねやなっていう、すごい失礼な言い方ですけど、
うん、
思うぐらい良かったです、
うん、
はい、これはもう本当にリリーさん特にあの後半すごいキーになるキャラクターになるんですけど、
うん、
これはですね、まあ、あの見た方だったらおそらく皆さんご納得いただける部分やないかなと思うんですね、はい、あと映画が原作であるということのリメイクっていう題材が、僕はこの作品見た、まあ、大根監督のフィルモグラフィー自体がそんなにたくさんないので、
はい、
何とも言えない部分はありますが、僕は大根監督の資質に合ってないんじゃないかなというふうに感じました、うん、というのは大根監督この当社250分の1秒っていう作品がすごいお好きらしいんですよ、
うん、
なのでリスペクトとかオマージュとかが強すぎると思うんですよね、
うんうん、
そうすると作品との距離感っていうのがちょっとね、うん、今までのこれまでの作品と比べてちょっとつかみかねてるように僕には感じてしまったんですよ、
うん、
好きすぎるがゆえにっていうとこなんですよね、
うんうん、
だからもうちょっと引いた目で作品を作られた方が面白いもんになるんじゃないかなというふうに思うんですよ、
うん、
特に映画なんていうのは映画が元作があるとその映画が好きやからその映画のカットとか調度品とかセットとかっていうのをやっぱりそこに寄せたい寄せたいってやっぱ思うじゃないですか、好きな人は、
うんうん、
だからそれをやっちゃうと作品としてどうなんかなっていうようなところも僕は正直感じたんですね。すでに次回作も決まっております。
あ、そうなんですか。
これは渋谷直角さんの原作の漫画で、タイトルが奥田民生になりたいボーイ、
ー
出会う男すべて狂わせるガールという作品でございます、
はい、面白そう。
これは、漫画原作ですね。だからモテキとか、
はい、
バクマンなんかと同じ、うん、あの流れになるわけですから、
なるほど、
これは僕はまた期待できるんじゃないかなというふうに思っておりますので、
うん
うん、次回作にはぜひともあの期待したいという意味も込めまして、今回のバッドはスクープ、
はい、
こちらをご紹介いたしました。